ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第11回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとって卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、何年経っても喧騒のことは気になるものです。多感な高校時代、一生の友との出会いをなさった方もいらっしゃいます。今回は19期生のお二方がいらっしゃってくださいました。さて今日はお二方スタジオにお迎えいたしました。19期生のお二方です。それではお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
19期の、男子ハンドボール部マネージャー、今は、門馬久美です。旧姓が、佐藤久美でした。
はい、佐藤久美さんです。はい、よろしくお願いいた
します。よろしくお願いします。
そしてもう一方。
はい、19期生、女子部のハンドボール部のマネージャーをしておりました細谷律子と申します。旧姓は伊藤です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで19期生のお二人で、お二人ともマネージャー、ハンドボール部のマネージャーですけど、門馬さんがどうしましょう、今日旧姓でいきますか。
みんな久美で、
じゃあ久美さんで言いましょうか。
みんな久美で高校の時は通ってました。は
い、じゃあ久美さん、はい、19期生の久美さんは男子マネージャー、はい、そして細谷さんはどうやって呼べば一番皆さん分かりますかね。
下の名前で呼ばれていて、
律子さん、
しかも律子さんじゃない、
じゃないです、
りっちゃんと呼ばれてるという。
りっちゃんできますか。どうでしょう、
恥ずかしいですけど、はい、
じゃあ久美さんとりっちゃんとこれでよろしいでしょうか。はい、りっちゃんの方はハンドボール部の女子のマネージャー。
あ、はい、そうです、
ということなんですね。はい、あの練習とかは男女はどうだったんですか、一緒だったんですか。
基本的に、まあ、あの平日は、うん、あの女子コート、うん、男子コートがあって、でまあ、別々に、まあ、時間も短いからでしょうかね、してたんですけど、週末とかはあの OB の先輩たちが結構皆さんいらっしゃってくれて、で途中からじゃあ合同練習みたいな感じで、男子コートが、女子部はね、あの校庭のところにあったんですけど、うん、はい、男子コートは本当に男子コートっていう隔離された空間だったんですね。
専用のがありましたね、
校舎の横
にね。
うん、そちらの方に、男女集合して、うん、まあ、だから週1回ぐらいよくやって合同練習を、ね、うん、してました。
じゃあ久美さんもりっちゃんも一緒にこう練習というか、そのマネージャーとしての仕事をした場面というのもあったわけですね。
はい、あ、はい、そうです。
うん、マネージャーの仕事って基本的にどういう、まあ、イメージ、いわゆるマネージャーというのもあるんですけれども、うん、ハンドボール部のマネージャーはどういうことをしてたんでしょうか。
基本的には、うん、まあまあ、平日はほとんど、うん、部室の掃除をしたりとか、うん、なんですけど、であと、まあ、途中から出て行っても本当にやることがないのでボール拾いみたいな感じになってしまうんですけど、あれかな、普段はあの遠征行った時とかがあのスコア書いたりとか。
あ、そうですね、試合の時スコア書いたり、うんうんうん、あと他の場所で試合をするので、
う
ん、あの行き方とか ね、
あ、ね、あの調べたりとか、
うん、行き方、時間とか、
まあね、ちょっとこう時間何時に集合とか、うん、
行き方とか、
そういうのを調べたりとかして、
うんうん、そういう、まあ、裏方のもちろん仕事ですよね。はい、そういうあの部活動のマネージャーというお二人なんですけれども、ちょっとあの学校の勉強の方のことを伺ってみたいと思うんですけれどもなんで二人とも苦笑いをなさってるんでしょうか。久々さんは、
はい、
何か印象に残ってる授業中のこととか、
あの
勉強は得意だったとか、いや、まあ、いろいろと
残念ながら、はい、まあ、本当に高校入りましてからは、勉強系で、あの皆さんにこう武勇伝で語れるような言葉ないんですけど、はい、あの本当に自分がちょっと好きだなって思った先生の、授業だけ頑張って、あとはもう本当にあの悲しい点数を取ってたんですけど
、その好きな授業っていうのは何の授業だったんですか。
世界史の先生が、はい、あの結構 こう話し方っていうか雰囲気がすごい、はい、まあ結構ズバズバ言う先生だったんですけど、はい、佐野先生、
佐野先生、そうそう、女性ですね、
女性の先生なんですけど好きで、はい、うん、その世界史だけは唯一ちゃんと試験勉強してあの試験に臨んでたって、あとはそれ以外はもうちょっとあの本当に悲しい悲しいなんか結果でした。
あ、そうなんですね、はい、あ、でもじゃあ得意な世界史は一生懸命やって、
そうですね、世界史だけはなんかちょっと、はい、あの頑張ってやってました。
佐野先生は長く喧騒で教えてらっしゃいましたので、うん、あのあだ名がねあって、あ、
そうなんです、言っていいのかない
いと思いますけど、
佐野バーってみんなに、そうですね
まあちょっとあの、まあ、年配のこともあったりなんていうこと で、佐野バーということで皆さんにあの、まあ、愛された先生ですよ ね、
はい、はい、
じゃありっちゃんの方はその勉強はどうでしたか。
あの久美と同じく、うん、あの確かに中学校の頃はみんなそれぞれあのかなりレベル高く
頑張って、ね、
人が頑張ってた方が多かったと思うんですけど、うん、やはり喧騒に入ると、はい、そのなんか上位何人の方が集まるので、うんうん、あ、自分はもうそこではもう本当に意の中の蛙だったなっていうことを思い知らされ、うんうん、もう最初のテストの順位がもうこんなもう360人いたとしても本当に下から数えるほどでいやもうこれはどうしたらいいんだろう、なんかちょっと1ランク下げて違うところに行った方が良かったのかなとか思ったりしたこともあったんですけども、でもやはりあのまあ3年間通してみて、まあ、勉強の面では、うん、あのちょっと残念だったですけど、はい、まあ、その他の面でたくさんあの自分の今に至るっていうか売ることがあったので、うん、まあ、よかったなって結果的には思ってるんですけれども、うん、私もなんか結局大学はあの文学部に行ったんですけれども、はい、文学部の国文科に行ったんですけれども、うん、やはりあの高校の時にあの教えていただいたあの国語の先生の影響といいますか、うん、そこで国語がちょっと結構好きになったっていう経緯がありまして、はい、
じゃあまあ成績は別にして、
はい、
やっぱあのそこでの学びというのは自分にとっては影響があったということですね、
はいはい、
まあ、自分にとってはもちろんあの身になるものがあって、そしてマネージャーとしても活躍して、その後まあ進学ということなんですけれど、ももさんは短大にご進学。
そうですね、うん、私はあの短大の方に、はい、行きまして、まあ、その頃あの私が行ったあたりが短大全盛期、うん、だったと思うんですけど、うん、まあ基本的に就職率も短大の方がいいよってちょっと噂
でした、うん、
噂で聞いたりとかして、うん、まあ高校生活のあれを見ても勉強がさほど得意な方ではなかったのであの短大の方で に進学しました、
はい、あの当時、まあ、19期生ぐらいの方はお分かりだと思いますけれども、あの短大の方が就職率が良くて、うん、まあ、女子で4大出ると就職できないかもねなんて言われる時代だったんですよね。
そんな時もあったんですよ ね、
はい、じゃあ、りっちゃんの方は。
はい、まあ、先ほども触れましたけども、はい、勉強の方はあのいまいちできませんで、うん、でまあ、女の子だからどうしようと思ったんですけど、うん、まあ、一浪をしまして、うん、その後一応まあ大学4大に入りました、はい、でまあ、就職もねどうなんだろうななんて思いながらもう4年間過ごしたんですけれども、ちょうどその、就職活動する時が1989年だったと思うんですけれども、うん、まあ、なんとバブル あの最高の時でもうバブル採用だよみたいな感じで言われたので、結構私は就職はすぐにもう思っていたところに決まりまして、うん、でまあ入社が90年入社になるんですけども、うん、その頃からこうどんどん株価も下がりだしたので、
バブルが弾けたわけですよね。
弾けた後だから弾ける前に採用されたのはちょっと良かったかなと思ってます、
う
ん
うん、
はい、
考えてみると今とは随分違う時代でした、
うん、そうね、そういえば、うんうん、2,3 個下の新入社員が、うんうん、ものすごい人数入ってきたの今思い出しました。
景気が良かったってことですね、うんうんうん、そんな時代がありまして、まあ、現在にもお仕事もしながら現在に至るということなんですが、ちょっと現在のお二方がですねそれぞれとてもあの 楽しく人生を謳歌されているようで伺ってみたいと思うんですけど、まず久美さんからいきたいと思いますが、はい、で今お仕事をなさっていて、
はい、そうですね、はい、
どういったお仕事をなさってるんでしょう。
救急の、はい、小児科子ども専用 の、はい、クリニックの方の医療事務の方をしてます。で、まあ、もともと医療事務の資格は、それこそ30前後ぐらいで、はい、一回就職したところを8年ぐらい勤めて辞めた後に、じゃあ次何しようかなと思って、で、結構その時に医療事務って結構お金になるよなんてちょっとお話を聞いたので、聞いたので、あ、じゃあ取ってみようかっていうことで取ったんですけれども、いざ取って、その医療事務で就職しようと思ったら、いや、ちょっと今まで働いていた半分ぐらいのお給料しか見つけられなくて、で、ちょっともう、いや、それではと思って、そのまま医療事務の資格は静かに寝かしといて、ずっとずっと来たんですけれども、40歳過ぎたあたりで、やはりちょっと私いろいろとこう転職して働き続けてきたんで、まあ、そうです、結婚しても、してからもそう働き続けてきて、で40のところで、またちょっと40過ぎたところで新しくって募集があったので、ちょっと医療事務の方に再チャレンジしてみました。
そこで資格が行きましたね。
そうなんです、初めて取っといてよかったって、思いました。経験がないのでダメかなと思ったんですけれども、まあ多分資格を持ってたのが良かったのかな、まあ分かんないですけどね。生かすことができて良かったかなと思いました。まあ、
男性女性比べるのも、もう今の時代はおかしいですけど、まあ、ただ女性の場合にはいろいろと、自分の、まあ、子育てがあったり、また結婚とかそういうのの中でこう働き方を、ね、変えながらもこうつなげるっていう方も多いと思うんですけど、そんな中でじゃあ前取っていた医療事務というのが生きてきた。で今大変お忙しくお仕事なさってるということなんですが、他に忙しい理由があるんだそうですね。
そうなんです。ちょうど多分ほぼ同時期なんですけれども、本当テニスのスクールに通い始めまして、でそれから本当にその時初めてお世話になったコーチ、あと同じクラスの生徒さんたちと、すごい仲良くなりまして、第二のサークルのような生活が始まりまして、もうそれこそスクール終わった後みんなで、市の高等を取って、じゃあ外でゲームをしようかとか、そういう流れがすごい、一人友達になればその友達とまた友達になる、また、本当に友達の友達みたいな感じでどんどん輪が広がって、本当に仕事のように週4、週5と
週5って言ったら週休2日でしたもんね。
そうですね。さすがにジュニアじゃないので、もう毎日やればやるほど上手くなるっていう年でもないので、さすがにね週4週5やると、もうこれはやらない方が良かったんじゃないかっていうような疲労感が出て、とても学生さんのようにもう毎日毎日ってわけにはいかないんですけど、もうやって、で今はちょっと母の方の介護が入ってきてしまって、その前みたいに自由にはちょっとできなくなってしまったんですけど、でもまたいつかそういった時が戻るのを信じて、できる限りでテニスは今続けて、息抜きも込めて、息抜きしながら続けてます。
そうなんですね。そしてりっちゃんの方は、お仕事ももちろん続けていらっしゃって、現在なさっていて、
大学卒業して、証券会社に6年ちょっとくらい勤めたんですけれども、その後結婚したら辞めようって自分で思っていたので、結婚して辞めまして、でその嫁ぎ先といいますか、結婚した先の家が、自営業で 調剤薬局をやっとなあの営んでおりまして、はい、でそこであの主人が薬剤師なんですが、私はまあ薬剤師でも何でもないんですけども、まあ、あの皆さんの給料の計算をしたりとか、あのお支払いしたりとか、あの事務的なことを今も、あの結構後はずっと続けてる感じです。
まあ、証券会社の勤めでしたから、そういったことはもう得意でいらっしゃいますもんね。
まあそんな、まあ、得意ほどでもないけど、まあ、なんとなく計算とかぐらいは、はい、
じゃあもうずっと、
はい、やってます。
支えてらっしゃって、
はい、
やって
ます、はい、
でりっちゃんの場合には、はい、ずっと続いてることが他にもあるそうで。
そうなんですね。それは、はい、もうまあ自分も振り返るともう中高生の頃から、はい、まあ、ジャニーズが好きで、
ジャニーズが好きで、
まあタノキントリオから始まり、
そういう時代だ、
はい、で今現在は、はい、まあ、ちょっと今活動休止している嵐がもう本当に大好きでもうファンクラブにも入り、もうあの何日本以外ハワイやなどにもあの遠征といいますか、行ってます。しかもあのコンサートも、もう子供連れで行ったりとかもしますし、あとたまたまあの娘が入った学校の、まあ、いわゆるママ友達っていうんですけれども、なぜか誰か一人がちょっと嵐好きって声を上げたら、そこになんか10人ぐらい好きなママ友達ができまして、そこでなんか嵐会っていうあの会を作り、日々活動してまして、
活動してます。
でもう娘ももう高校卒業し、今大学生なんですけれども、まあ、高校卒業してあの子どもたちは卒業したけれども、ママたちは嵐会といって集まり、この前も忘年会をやり、はい、今度来週新年会もやるんですよ。
じゃあそこでは嵐の話をするわけですね。もちろんですね。メンバーの例えば誰推しってあるんですか？
あります。誰ですか？いや、私は桜井翔くん、翔ちゃん。
今大活躍ですよね、はい、そのジャニーズ、まあ、タノキン高校時代はタノキントリオ時代ですけど、はいはい、あのそのジャニーズを、まあ、嵐を応援することは、うん、何でしょう、自分の何かこう活力何なんですかね。
そうですね、もうアイドルなんかもうキラキラしてるし、その嵐でいうと、うん、その5人で集まった時のこのわちゃわちゃ感が、うん、もうたまらない感じで、な本当元気になっちゃうんですよね。うん、
あの久美さんもテニスでもう目いっぱいだし、りっちゃんの方も嵐で、あのその話をするときはやっぱ表情が変わりますね。すごい嬉しそう。じゃあ嵐会の活動はまだまだ続きますね。
続きます。はい。
はい、そんな二人です。うん、あの二人ともまあ喧騒の19期生ということなんですが、ちょっとあの喧騒を振り返りましてね、どうでしょう、喧騒で学んだことというのは良かったですか、それともちょっとなってどっちですか。
私が一番振り返ってあの思ったのが、まあ私たちの世代ってあの暴走族とかちょっと荒れてた時代だったと思うんですよ。あのなんだ、金八先生で腐ったみかんとかあったじゃないですか。
あの
ぐらいの世代だったので、ちょっと荒れてたせいもあるのか、中学の時までは例えばいじめがあるとか、のけものがあったとか、なんかちょっとそういうのを垣間見て、やだなって、声に出してやめなさいとは言えなかった自分がいて、でも私は絶対、そういうふうないじめはしない、その仲間には入らないっていう態度は取ってたんですけれども、まあ嫌な気分をしたことも中学まではそういったので見たりとかしたんですけど、いや思い返すと本当喧騒に入ってなんか一つもそういうのをかみんな、そうなんです、なんか思い返すと、あ喧騒って本当に平和な、なんだろう、そういう空間だったなって、なんかそれは卒業した後結構もうあの隣のりっちゃんともですけど、ずっとずっと今もまだこう会ってるお友達とか、が結構喧騒時代の子が多くて、今思えば本当に何でもなく過ごしてた時だったんですけど、あなんかすごい穏やかないい空間で多分で、過ごしてたことがなんか良かったのかなって。
りっちゃんはどうですか？
喧騒に来て 良かったのは、まあ、今も続いている友達がいるっていうことと、まあ、部活ハンドボール部に、まあ、たまたま、まあ、入ったんですけれども、まあ、マネージャーっていう場ではあるけれども、まあ、選手の方とも今までも、まあ、ちょっと最近はコロナでね会えなくなったりもしたけれども、まあ、なんかその OB 会があったりとか何十周年なんかが集まりがあったりとかで続けられたのは、まあ、根本はやっぱりその喧騒にいたからというか、そこで3年間、まあ、学び、まあ、友達いろいろな人と出会えたことが良かったので、だから、あの高校は本当にいい高校だなってもうずっと思っていて、本当になんか今こう思い返してもいい高校で良、かったなって、自分もいてよかったなって思ってます。
そうですか、はい、そういう二方がね今もねずっと交流が続いてらっしゃるわけだから、とても幸せなことだと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
そして13期の平岩がお伝えします。
2月といえばもう受験シーズンになりましたね。
そうですね、真っ只中ですね。
真っ只中ですね、2月1日はほらニュースでもう中学受験が始まりました。
あ、
1日、あ、中学受験始まったんだなってなると、あ、これから高校受験大学受験が始まるんだなっていう気持ちになりますね。
そうですね、もう皆さんも今月とにかく結果を出したいっていうところですよね。
そうですよね。今も高校も私たちの時とは違って、学制がないですよね。
ああ、そうですね。私の時は県央学とか
ありましたよね。はい、で、2年生で、中学2年生でアテストをして、内申点をプラスされたものと、あと当日のっていうことだったらしいんですけれど、
そうでした。はい、
今は事前に学校の倍率が出て、その倍率を見て、志望校を変えられるっていうシステムらしいですよ。
公立高校の話です。倍率が出るんですか。
出るんです。例えば定員が300人います。志願者が、まあ、400人います。で、この倍率は何点何倍ですよって出て、それを見て志望校を変えることができるという。
あ、じゃあこの時期に。
そうです。
それを見て
やってるんだと思います。
多分自分はここの学校と思って狙ってきたけれども、そう、こっちにしようとか、
倍率がちょっとここは2倍だから、ちょっと 1. 何倍のここにしようとか、やっているそうです。公立高校
でも学区もないですから、
学区もないから遠くから来れる。
もうじゃあ県総も神奈川県全体から通えるわけですよね。
そういうことですね。私の時はまあほとんどいなかったですよね、相模原以外から来ている人。
厚木から数人っていう感じですか、
ね、ですよね。今でも結構相模原じゃない人も多数、大多数。皆さんバスでしょうかね、それとも駅から自転車でしょうかね。
そうなんですって。バスじゃなくて
駅から自転車、
駅に自転車置いといて、
それで来ると、
それでまた駅まで自転車で来て、そこから電車で帰るっていう人が多いみたいですよ。
そうですよね。私は水郷棚から自転車で
通ってました
けどね。
私は遅刻しそうな時、時々タクシーの。
セレブですか、もしかして。
セレブじゃなくて、遅刻ギリギリの時に友達と
タクシー乗りつけてる人、私見たことないですよ。
セレブじゃなくて、それぐらいもう、その1分1秒を争うぐらいの。
でも今はね。
そういうことは、今はそういうことをする生徒さんいないと思います。
いないですよね。そして今は女の子前髪がね、非常に、ほら、前髪のセットに命をかけてませんか？前髪。それ変わらないぞって思いながら見てますけれど、娘のそんなこと言ったら怒られる。ちょっとしゃれ気づいちゃうとダメだから、まあ、面接用の前髪で行くんでしょうね。で、男の子はね、どんな髪型が流行っているのかも全然わかりませんけれども、
全然わかりませんけれど、
今度はいろいろとね観察してみようと思います。
はい
はい。で、大学受験も今いろいろ様変わりをして、共通テストで、今ほとんど私立の大学とかも共通テストを使って入れるみたいな
そうですね、
ことになっているので、結構共通テストをほぼ受けるっていう話を聞きますよね、
うんうん
う
ん、
どうなんですかね皆さんね、うん、きっと2月皆さんもう3年生来てないでしょうね学校にね受験
前だから。あ、そうですね、もう受験する子たちはあの授業時間 もこう短くなってたりとかっていうことがありましたから、あの自由登校っていうのもあったような気がします。まあ、子どもがねあの高校生ぐらいだと皆さんご存知だと思いますけど、そうじゃないとどういう生活を送ってるのかって分からなくなりますから。
分からなくなりますね、
うん、だからこの午後喧騒でも少しその現役生とか、
そうなんですよ、
そういう人たちも出てほしいですね。
ちょっとあの今後ご紹介していきたいなと、うん、思ってまして、
はい、
あのいろんな部活の子とか、まあ、生徒会の子とか、あともちろん校長先生とか、あの他の先生とか、あの聞きながらあのいろいろとお伝えできたらいいのかななんて思ってます。で、私あとあの文化祭に行こうと思ってます、
はい、文化祭じゃあリポートを、
ね、リポートしようかなと思ってますので、
まあ、あとは喧騒といえば体育祭リポートもね、あのダンスがどうなってるかっていう、ね、
ダンスやってますかね。
あの今は男女で踊るんですって。
あ、男女で、
ね、男性も男子生徒もダンスをやるんですよ。
え、あの男女ペアで踊るってわけじゃない、社交ダンスってことですか。それ違いますよね。それ違いますね。
社交ダンスはしないですけど、
それは違いますね。
オリジナルダンス作りましたよね。
作りました、
夏秋冬組で分かれてね、
はい、
女子だけだったと思うんです、かなり以前はね。
あ、そうだったのかもしれない。そうだったのかもしれない。
今は男女で踊るんだそうですよ。
あ、じゃあそれも、
はい、
あの
リポートも、
リポートも
していきましょう。
していこうと思います。
そうです、ね、
なんか保護者に紛れて、
そうですね、
あの人ちょっと違うぞっていうところで
怪しくないように、
はい、怪しくあの捕まらない程度に、
はい、
あのやっていこうと思います。
午後喧騒もじゃあちょっと少しずつまたあの、ね、様変わりをしながらこの放送を続けていきましょうか。
う で、ね、あのできればもうちょっとあの学校の様子とか、
はい、
あ、こんな風に違ったのねとか、うん、こんなことやってるんだなんていうのをちょっと伝えていこうかなと思っている次第です。
わかりました、はい、ということで、それではそろそろあの喧騒同窓会からのお知らせです。
はい、あの同窓会では皆さんの同窓会開催の支援を行っています。通信費として1人当たり200円の補助があります。詳しくは新しくなったホームページでご覧ください。その他についてもホームページにいろんな情報が載ってますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。はい、同窓会新聞のバックナンバーも載っています。最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し開放誌を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは28期の寺田ひろみ、
13期の平岩でした。ゴーゴー喧騒シーズン12第11回いかがでしたか。ゲスト2人は収録が終わった後も高校時代の思い出話に花が咲きました。その中でりっちゃんこと細谷さんは学校が大好きで、なんと高校3年間皆勤賞だったなんていう話も出てまいりました。高校時代に出会ってずっと仲良しなんて素晴らしいですね。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。